今日から私たちはペンテコステの聖日に向けて新しいシーズンに入っていきます。そしてメッセージも新しいシリーズを迎えます。今年のペンテコステの聖日は5月15日です。もともとペンテコステという言葉は50という数字を意味しています。イースターから約50日数えた日曜日がペンテコステの日曜日になります。ペンテコステの意味であり、また使徒の働きの中で最も大切と言われる言葉が使徒の働きの一章の8節にありますので、それを読みたいと思います。今日読む使徒の働きの7章と8章のところにはですね、しおりを挟んでいただいて1章の8節を開いてみましょう。使徒の働きの1章の8節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。これが使徒の働きで最も大切であり、使徒の働きの要約にもなっている一章の8節のお言葉です。聖霊という言葉がありますけれども、難しいことではなくて、神様を私たちの心に受け入れるということを表しています。私たちの心の中に住んでくださる神様のことを表します。私たちは神様を心にいただいて、イエス・キリストの証人となることができる。それがこの使徒の働きの示している意味です。このシリーズは使徒の働きに出てくる何人かの人物に一周ずつ焦点を当てて取り上げていきます。そしてこのシリーズはある発想のもとに成り立っています。それはルカの福音書と使徒の働きはセットで、どちらも同じ著者ルカという人が書いているということです。そして同じテーマを扱っている。そのテーマは聖霊に満たされた人、神の霊に、神様に満たされた人だということです。そしてそれが共通していることですけれども、違うところはルカの福音書が提示している聖霊に満たされた人、神様の霊、神様に満たされた人というのはイエス・キリストのことです。同じように使徒の働きのテーマも聖霊に満たされた人、神に満たされた人ということですけれども、ルカの福音書と違うことは、いろんな人が、平凡な普通の人々が神様に満たされて活躍する。それが使徒の働きです。そしてこれは私たちにとって嬉しいこと、励ましになることです。平凡な小さい私たちにも関わりがある、そういうメッセージだからです。その観点で聖書を学んでいきたいと思います。ペンテコステまでのシリーズ、使徒の働きに出てくる人物を扱っていきます。今日は最初の殉教者と呼ばれるステパノについて学びます。それでは使徒の働きの7章の51節のところに戻っていきます。まず今日のストーリーを大まかに確認をします。3つの段階に従ってストーリーが進展していくと考えると非常に分かりやすいと思います。まず1つ目は51節から54節です。できたばかりの最初の教会においてステパノという人が非常に力がありました。そして彼は知恵に満ちていて、彼の周りでは彼が口を開くと多くの人々が次々に信仰に入っていくようになりました。そして彼は人々の注目を大変に集めるようになります。そうすると面白くなかったのが大祭司と長老たちなんですね。54節を読みましょう。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって 歯ぎしりした。51節から53節のところはステパノが説教している、ステパノがメッセージを語っているところですね。でそうしますと祭司長や長老たちはですね、腹綿が煮え返る思いになってステパノに向かって歯ぎしりをしたというんです。彼らはもともとイエスが人々の人気を集めているのを見て妬みを感じて、最後はイエスを十字架につけてしまった人たちです。そして全く同じことがここで起こったんですね。ステパノがメッセージをしたときに、その語ることがあまりにも素晴らしかったので、ステパノはこの人々に目をつけられてしまったんです。人々はこれを聞いて腹綿が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。次の2つ目の部分は55節から60節です。これは少し怖い場面です。世界で最初のキリスト教の殉教者がどのように殉教していくことになるか、その生涯の終わりがまさしくここに書かれているわけです。人々はステパノを石打ちの刑で迫害して、最後は本当に悲しいことですけれども死に至らしめてしまうんです。大変痛ましいこと、これはもちろんなかった方が良かった出来事です。後でじっくり追っていきますけれども、私たちが考えたいのはステパノがこの時に言った3つの言葉です。56節、59節、60節に出てくる3つの言葉、これは私たちはさらっと読んでしまいがちですけれども、実はこの3つの言葉にはある一つの共通した秘密が隠されています。これを後でしっかりと学びます。最後の3つ目の部分は8章の1節と2節です。ステパノの迫害の結果、ディアスポラと呼ばれる現象が起こります。このディアスポラというのは離散ユダヤ人という意味ですけれども、迫害にあって人々が散らされて、その散らされた結果キリスト教が進展していくことに大きな助けとなったということですね。ステパノの殉教が、これはもちろんない方が良かった出来事なんですけれども、しかしこのことがかえって福音が散らされ、福音が広がっていく結果に結びついたということを見ていきます。繰り返しますけれども、今日のストーリーは3つの段階で進展します。まず51節から54節、ステパノのメッセージが人々の嫉妬の対象になる。次に55節から60節でステパノが殉教をして3つの言葉を残す。最後に8章の1節と2節でその迫害の結果、福音は止まらなかった。かえって福音が散らされ広がっていくことになった。今日のストーリーを簡単にまとめると以上のようになります。さて、まずステパノが殉教をするときに言った3つの言葉を順番に見ていきましょう。56節、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。この人の子っていうのはイエス・キリストのことを指しますけれども、この言葉はイエスが裁判にかけられたとき、尋問され拷問されたときに言った言葉と関わりがあるんです。で、今日は聖書をたくさん開かなくてはならないので、ここは開かないで聖書の箇所だけメモを取ってくださっている方がいるので箇所だけ申し上げます。これはルカの福音書の22章の69節に出てきます。しかし今から後、人の子は神の大能の右の座につきますという言葉をイエスが言っているんですね。でその言葉とこれは関連しています。その言葉はイエス様が裁判にかけられたときに最後に言った言葉、人の子は私は神の大能の右の座につきます。でこれを聞いて彼らは無実の罪である、無実、この何の罪も犯していないイエスを 十字架につけよ、冒涜罪として、神を冒涜した罪にしようとして死刑に定めることになる、そういう言葉です。次に59節を見ていきます。59節、こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った、主イエスよ、私の霊をお受けください。この言葉も全くそっくりな言葉をイエスが言ってるんですね。イエスは十字架にかけられてから実際に息を引き取るまで6時間の中で7つ、十字架の上の7つの言葉と呼ばれるものを言っていますけれども、59節のこの主イエスよ、私の霊をお受けくださいに似た言葉を言ってるんですね。父よ、我が霊を御手に委ねますというふうにイエスは言っています。父よ、我が霊を御手に委ねます、私の霊をお受けください。イエスはそう言って十字架の上で息を引き取っている。しかしステパノとイエス様では若干違うところがありますね。ステパノは主イエスよとイエス様に向けて呼びかけている、私の霊をお受けください。けれどもイエス様は父よ、私の霊をお受けください。イエス様が父よと言った部分をステパノは主イエスよに入れ替えて祈っている。おそらくは私たちが祈るのもステパノと同じ祈りだと思います。私たちも願わくば地上の生涯を終えるときには主よ、私の霊をお受けください、そうやって祈って終えていきたいものだ、この地上を去りたいものだと思います。最後の3つ目は60節、そしてひざまずいて大声でこう叫んだ、主よ、この罪を彼らに負わせないでください、こう言って眠りについた。これもイエスが言った言葉と全く同じなんですね。イエスは十字架につけられた瞬間にこの言葉を言っています。これは非常に重要なので開きましょう。今のところに紐しおりを挟んでいただいて、ルカの福音書の23章の32節から34節を読みたいと思います。ルカの福音書23章の32節から34節、ルカの福音書23章、周りで開けない方がいたら助けてあげてください。ルカの福音書23章の32節から読みます。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。これは大変驚くべきことですね。そしてこのイエス様の祈りを聞いて信仰に入っていった人もいるというのが福音書に明かしされているわけですけれども、イエス様は無実の罪で死刑に定められて、そして他の本当に実際に強盗の罪で死刑になった人たちと共に十字架につけられて、尋問され、拷問され、暴力を受けて、あざけられ、バカにされ、そして十字架にかけられて釘を手に打たれた瞬間に、その口から出てきた言葉は痛いではなく、何をするんだという怒りでもなく、父よ、彼らをお許しくださいという祈りだったという、そういう事実です。ステパノはこの父よ、彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているかわからないのですという言葉を 聖書を読んで知っていて、そしてそれに信仰を育てられてきました。ステパノは知恵と御霊に満ちていた人と聖書に書かれてあります。それから世界で最初の殉教者という、そういう肩書きというかですね、その言葉が有名なんですね。ですからそう聞くとちょっと遠い人のような気持ちがするんですが、実は彼の秘訣はごく単純なものでした。彼は教えられた聖書の言葉の通り、教えられたイエス様が言った言葉の通り信じて祈って語ったんですね。重ね合わせるようにして聖書の言葉を、イエス様の言葉をそのまま信じて受け入れて、それで歩んできた人なんです。昨日までチャーチオブゴッドのキャンプに行かせていただきました。お祈りをいただいたこと大変感謝をします。いろんなところに呼んでいただいて、キャンプで聖会でお話をさせていただく機会がありますけれども、こういう信仰のグループがあるのかとですね、感動と驚きを持ってですね、このチャーチオブゴッドの中高生キャンプ、奉仕をさせていただきました。神の御言葉に対して本当に真剣素直なグループなんですね。そして先生たちがですね、中高生のスタッフの方々が聖書の言葉がどれだけ重要か、どれだけそれを素直に聞いて、聞く耳を持って聞いて受け止め信じ歩んでいくことが大切なのかを繰り返し繰り返し教えるんです。本当に素晴らしいグループで、感動したことですけれども、大変忙しいキャンプで着くなりですね、すぐもう場所は言えませんけど某町のララポートに連れて行かれまして、そしてマフィアが追っかけてくるから逃げてくださいっていう、なんかでも他の人の迷惑になるので走ってはいけませんって言われて、みんなで歩いてですねマフィアから逃げるっていうゲームをこのララポショッピングモールで行ってですね、で集会もこの真剣で、そしてその後もですねスタッフで集まって祈って、12時過ぎに先生じゃあまた明日って、こうやっと終わったのかと思って、12時過ぎにこれから自分の宿泊棟に戻ってシャワーを浴びて、また明日の朝早いのかなと思ったら、朝6時に明日お会いしましょう先生ってこう爽やかに言われて、わかりました。で朝6時に参りましたら、この賛美しながらダンスを踊る人たちなんですね、元気に。そして前日も初日からそうやって、私も一緒になって踊りましたけれども、それが講師の奉仕の一部だと思って忠実に踊りましたけれども、今朝は飯田先生が前に出て踊ってくださいますと言われて、朝6時からこうやって見本となって踊ることになって、非常に楽しいグループ、熱心なグループだなと、思いました。けれども彼らは神の言葉のメッセージということを最も真剣な時間として、このキャンプ、この神の言葉を真剣に聞かなかったならば全く無駄になりますと先生がこの祈って、この子どもたちに教えて、それから聖書朗読とメッセージが始まるんですね。こんな真剣なグループがあるのか。このグループが祝福されている秘訣は、聖書の言葉をそのまま祈り、そのまま信じて受け入れていく、そこにあるんだなということを私も教えられました。ローマ書の10章の9節と10節をお開きください。ローマ書の10章の9節と10節、ローマ書の10章の9節と10節。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。 人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。このローマ書の10章の9節と10節にある告白という言葉がホモロギアと言いますけれども、聖書の言葉をそのまま受け止めて信じて、そのまま重ね合わせるようにして言うという意味なんですね。聖書の言葉をそのまま受け止め信じ重ね合わせるようにして言うならば、あなたは救われることができるというのが聖書の語っていることです。そして私たちはステパノの生涯を学んだときに、一見彼を遠い存在に思いますけれども、すごい信仰だと思いますけれども、それは全く聖書を間違ったように読んでいて、彼は決して私たちと遠い存在ではないんですね。彼は父を彼らをお許しくださいというイエスが十字架につけられた時の言葉を教わった時に、その祈りが自分のためであるということを信じたんです。自分はその場にいなかった、自分はイエスを迫害してなかった、自分はイエスに釘を打ち込んだわけではない、だから自分ではないではなくて、父よ彼らをお許しください、その彼らというのは私のことだというふうにステパノは受け止めたんです。御言葉をそのまま信じ受け止め重ね合わせるようにして告白した、そういうクリスチャンであったわけです。だとするならば、ステパノは遠い存在ではなくて、私たちも同じであるし、それならば私たちもできる、そして神様はそのことを求めていると思うわけです。父よ彼らをお許しください、それは私たちのために祈られた祈りです。私の罪の許しのためにイエスは十字架にかかってくださったんです。そのことを私たちは今朝もそのまま信じ受け止めたいと思うのです。十章の九節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。私たちは聖書の言葉を真剣に自分のこととして、ステパノのように、あるいはチャーチオブゴッドの中高生たちのように、そのまま信じ受け入れて告白するものでありたいと願います。使徒の働きに戻っていきます。使徒の働きの7章と8章のところを見てまいりました。8章の1節と2節から次に、迫害によって福音が散らされていったということを見ていきます。実は迫害はキリスト教の進展の中で見逃せない要素であるということが、キリスト教の歴史を学んでいくと分かることです。もちろん迫害というのはない方がいいことです。このステパノの殉教というのももちろんなかった方が良かったんですね。しかし神様はこのような悪いことからも、神様はこれを願っておられたわけではありませんけれども、しかし悪いことが起きても、その悪いことの中から何とかそれを良きものに変え、良きものを生み出してくださる。それが神様というお方なんですね。一節の後半から読んでいきます。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。迫害が起きて人々は各地方に散らされていきます。しかしこの散らされていったことが、各地で彼らが福音を述べ伝えることになり、かえってキリスト教を世界中に広めていくことになりました。そしてこれはキリスト教2000年の歴史の中で何度も形を変えて起こってきたことです。この現象はディアスポラと呼ばれます。離散ユダヤ人、ディアスポラという言葉ですね。離散というのは離れる、散ると書いて離散 離散ユダヤ人ディアスポラという現象はそれ以降形を変えて人種を変えて2000年間ずっと起きています。散らされることが迫害を受けることがかえって神様の愛を広げていくことにつながっていくという現象です。日本人もディアスポラという概念でいくつか考えることができます。私が体験したのは世界中にある日本人教会ですね。世界中に日本語を話す日本人教会っていうのはありますけれども、私もその中の一つノースリッジ教会というところで3年間奉仕をさせていただきました。日本の国の外で日本語で礼拝をする、そういう教会がこれだけあるのかというのを体験したのは非常に良い経験でした。カリフォルニアだけでも50個以上のこのきちっとした建物のある日本人教会があるんですね。日本を離れてその土地においては極めて少数派になり、いわばバラバラになって散っていった日本人たち。しかしそういう状況が必ずしも悪条件になるのではなくて、かえって神様が働かれるならば、その人たちが励まし合って信仰が広がっていく、強められていくということが起こりうるということですね。このことは私たちにとって非常に励ましになります。今日は最初の殉教者であるステパノについて学びました。彼はロマ書にあるような信仰の原則、神の御言葉を告白するという原則の通りに、イエスの言葉、聖書の言葉をそのまま受け止め、そのまま学び、信じ、祈り、語って実行しました。告白しました。そして彼のその生涯が実を結んで、息を引き取るときにこの祈り、主よこの罪を彼らに負わせないでくださいという祈りが出てきたんですね。そして彼の殉教、彼が迫害されたことは神様の働きを止めることにはなりませんでした。かえって福音は燃え広がっていくことになっていきました。最後に今日の箇所の中で私が取り上げなかった一人の人物を取り上げて今日のメッセージを終わりにしたいと思います。それは58節と8章の1節に出てくるサウロという人物です。7章の58節。そして彼を、これはステパノですね、町の外に追い出して石で撃ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。そして8章1節。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。人々が石を投げるときにその着物の番をしていたサウロという人ですね。このサウロという人はギリシャ語の名前はパウロです。新約聖書の大半を書いた使徒パウロの若い時の姿がここに描かれています。聖書の本当の著者は神様ご自身ですけれども、そのために用いられたパウロという人は最初の殉教者が出た時になんと迫害する者の立場でその現場にいたんだということです。ステパノを人々が迫害してその命を奪おうとしていたとき、積極的に加担はしなかったかもしれないけれども、石は投げなかったかもしれないけれども、それに賛成をしていた人、それがパウロでした。はっきりとサウロ、あるいはパウロはステパノを殺すことに賛成していた書かれてあります。しかしサウロはステパノの祈りを聞いてしまったんですね。主イエスよ、この罪を彼らに負わせないでください。そしてその祈りはイエス様の祈りである、父よ彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのです、という祈りと本当に似ている、全く同じ発想がそこにあるということが サウロを苦しめていきました。この事件以来、若者サウロの心の中でステファノの叫んだこの罪を彼らに負わせないでくださいという言葉が繰り返されることになりました。ステファノの祈りは常にサウロを悩まし続けて、ついにその祈りは成就します。ついにパウロはその許しの祈りが自分のためであったということを受け入れるようになります。彼が後に改心するとき、神様はサウロに今までの行動を棘のついた棒を蹴っていたようなものだということを教えてくれます。棘のついた棒を自ら蹴って自ら痛みを感じた、そういうことをサウロはしてきたんだということです。3節と4節を8章の3節と4節、朗読2節で終わりましたけれども、その続きの3節と4節を読みます。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。4節、他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。サウロはこの後イエスの弟子たちを迫害します。クリスチャンたちを迫害していきます。しかしその間もサウロには何の平安もなく、彼の心にはいつもステファノの祈りがありました。主イエスよ、この罪を彼らに負わせないでください。パウロは晩年、私は罪人の頭です、私は神の教会を迫害したからですと言っています。そして彼はこうも言っています。私は恵みによって今の私になりました。彼は自分が罪人だということを認めて、彼のためにイエス様が十字架にかかってくださったということを受け入れて、許された罪人になりました。父よ、彼らをお許しくださいというイエスの祈りが自分のためでもあったということをパウロは受け入れて生きるようになりました。平凡で小さい私たちにも同じ生き方ができます。ステファノは私たちの手の届かない聖人でもスーパーマンでもありません。パウロもそうです。ただイエスを信じ、イエスが語った言葉を、聖書の言葉をそのまま受け入れて繰り返して日々告白する人、それがステファノだったんです。そしてそのことが多くの人に影響を及ぼしていく生き方につながっていったんです。ただ聖書の言葉をそのまま信じ、祈り、語っていきましょう。それが私たちに与えられた神様の恵みを私たちの周りに流していくことになります。今日は最初にステファノについて考えました。これから私たちは使徒の働きの人物を学んでいきます。イエスだけではなく、平凡な普通の人々が神様に満たされて活躍することができる、それが今の時代です。平凡で小さな私たちにも同じことが起こっていきます。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。それを自分のこととして受け止めたステファノのように、サウロのように、私たちも神の言葉をそのまま受け止めて歩んでいきましょう。お祈りをいたします。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。ステファノはひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。愛する天の神様、今朝の礼拝を心から感謝をいたします。あなたが私たちを導いてくださって、今朝あなたが私たちに語りたいと願っておられることを、今朝あなたがどうしても私たちに伝えたいと願っておられることを語ってくださったことをありがとうございます。父よ、彼らをお許しください。その祈りが私のためでもあったことを信じます。イエス様を十字架にかけたのは、その場にいた人だけではなくて私自身でもあることを覚えて、あなたの罪の許しを感謝をいたします。神様、この素晴らしい罪の許しの愛の中を今週も生きさせてください。そして神の言葉をそのまま信じ、受け止め、受け入れ、その中に生きていくお一人お一人であらせてください。感謝をし、信じ委ねて、 イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。賛美をいたしましょう。新聖歌の20番、主の誠はくじきかなを賛美し